山口芳孝です。3年生です。今サッカーを頑張っています。将来の夢はサッカー選手です。デルラジ。
あなたの味方。このコーナーはアルム東海安心グループの提供でお送りします。交通事故、火災、自然災害、人生何が起きるか分かりません。そんな時頼りになるのは損害保険です。このコーナーでは損害保険について保険のプロにお話を伺っています。今年もアルム東海の川尻守さん、安心グループの家木義弘さんにお越しいただきました。今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は火災と保険のお話なんですが、やっぱり火事の多い季節というと冬なんですかね、川尻さん。
はい、さすがにやっぱり1年通して、件数の多いのが11月から12月、この冬の始まりのところ、
暖房器具使い始めですよね。
はい、どうしてもその時期が一番多い。
この時期も暖房器具ずっと皆さん使っておられますので本当に注意が必要なんですが、はい、この火事を起こしてしまった時の責任、その責任に関する法律っていうのがあるんですね。
はい、単純に言うと失火責任法というのがあるんですけれども、これは法律で守られているという部分についてお話になります。
はい、
はい、まあ、どんなに注意していてもですね、何かの、表紙で火元になるということがあると思うんです。でしかも自分ところで出して自分ところだけが損害を被ったっていうことであれば、他に別に迷惑もかけないので、
はい、
自分ところの火災保険でなんとかっていう話になるんですけど、やはり日本というのは木造の住宅が多いので、類焼しやすい、延焼しやすいんですね。でしかも住宅密集地になるともうちょっとでも、もうすぐ隣のうちに燃え移ったりとか、いうことになりますので、でそうなるとやはり賠償額というかごめんなさいという金額が非常に高くなってしまいます。
はい、
だそうするとその失火元にその責任を問わせると、ちょっと過大な損害になるので、そこは法律でですね、やらなくていい、損害賠償しなくていいですよっていうのが、失火の責任に関する法律っていうことで守られてるんです。
なるほど。
はい、
過失の場合と過失が重い重過失の場合があるわけですよね。
はい、
この過失と重過失違いはどうなるんですか。火災保険が効かなくなるとかどういう違いなの。
火災保険に関しては、自分ところの身を守るための保険ですので、過失が重過失であろうと、自分ところは守られるんです。よほどわざとじゃない限りは。
はい、
でも類焼延焼させたものに対するものは、火災保険ではない部分で保障の対象になるんです。
で過失の場合だったら火元の責任を免除してもらえるけれど、重過失の場合は責任を負わされる、ということで、じゃあ具体的に、じゃあ重過失が否定された例というのを家木さん教えてください。
はい、まずですね、いくつかあるんですけど、酸が古くなって、倒れやすくなった襖が、石油ストーブの上に倒れて火災になった。
こういう場合は重過失じゃないよということで、隣の家まで燃えてしまってもその責任は問われない、ということなんですね。なるほど。他にはどうでしょう。
はい、あとですね、火を消すために、要するにちょっと失火してしまったんですね。
はい、
で消火用の砂を取りに行ったんですけど、その時に慌てたんでしょうね。
はい、
近くにちょっとそこもこう間が悪かったんでしょうけど、ガソリン缶があって、それを蹴倒してしまったために、ボーッとこう余計燃えてしまったような。
なるほど、慌てますもんね。これは過失ですよ、ということになったんですね。
たまたま蹴倒したということなので、
いろんなケースがあるんですね。その他
あとはですね、仏壇のろうそくが倒れて、仏壇はしょうがないでしょ、どうしてもろうそくつけますからね。
よく聞きますね、仏壇のろうそくが倒れて火事になったというニュースね。
あとはですね、電気器具の、プラグとですね、コンセントの間にほこりがたまって、でそこから火が 出たっていうようなケース、うん、これも結構あるんですけど、これはですね、今から確か20年ぐらい前のその裁判で重過失は否定されたかと思うんですが、うん、もしですね今やってしまうと、もうこのプラグとコンセントの間にホコリは溜めちゃダメですよって、まめにこう掃除しておきなさいよと、うん、まあ、なのでその状況にもよると思うんですが、例えばこうもう明らかにその目につくところに、そこね、多分このスタジオでもあのコンセントありますけど、あれぐらい目につくところにホコリ溜まってほったらかしにしてて火災になったっていうのは、これは今現時点では重過失に問われる可能性があります。
でも火事になった後ってそんなこと分からなくないですか、どれぐらいホコリがっていうのは。
まあそうなんですけど、例えばですね、でも火元って大概こう、
あ、そうですね、よく燃えてますからね、様子を
そこでやると、うん、で例えばそこがですね、いろいろあのなんかの裏に隠れててわからないところ、で例えばこうリビングなんかで、うん、もうすぐ分かりやすいところ、その前に物があるかないかで多分そこは分かってしまうんじゃないかなと、うん、
なるほどね、はい、じゃあ変わって過失が重いですよ、重過失ですよという例なんですが、はい、どういったものがあるんですか。はい、
藁がですね、散乱している倉庫の中で、タバコを吸った人がですね、はい、そのまんまそこにですね、うん、吸い殻を捨てたためにですね、後になって火事になった、まあ、本人は消したつもりでしょうけど、でもそもそも藁が散乱しているのそんな、ね、そりゃいかんだろうという、
消したつもりでもっていうね、はい、なるほど、これは重過失なんですね、はい、あと台所の例もありますね、はい、
主婦がですね、台所のガスコンロに天ぷら油の、にですね、天ぷら油の入った鍋をかけてですね、はい、で中火程度にして、まあ、これぐらいだったら大丈夫かなと思って台所離れたんですけど、うん、やっぱりもうどんどん加熱しますので、それで油に引火してですね、火災が発生したと。
わかるな、気持ちは、これ重過失なんですね、はい
は
い、
あとはですね、寝たばこね、危ない、ダメと分かってても、やる人はやっぱりいるんですよ。
はい、まあ本当皆さんね、注意して消すんですけれども、まあ、それが原因で火事というニュースも多いですよね、はい、あとどうでしょうか、
は
い、
あとはですね、まあ、最近 の、 あのストーブヒーターはですね、うん、石油タンクこう分離してるというか、はい、石油タンク中から取り出して別今度のところでこうポリタンクから油入れるケースが多いと思うんですけど、あのだるま型っていうんですかね、うん、こうそのまんまの一体型になってる、タンクと、はい、ストーブがそういったやつに火消してから入れなきゃいけないのに、うん、やっぱり人間、ね、面倒だから、うん、そのまんま給油するってことはありますよね、
大丈夫かなっていうね、
はい、これで火事になったのは、うん、もう重過失です。
はこの過失が重いよ、重過失だよと、された場合、はい、その重過失で隣の家まで燃えちゃった場合はじゃあどうなるんですか。
はい、重過失で燃やしてしまった、そしたらもう火元のお家が、はい、これもうあなたもうこんなことしてたら当然火事になるの分かるでしょうと、ということはもうあなたの責任重いです、うん、失火責任法で守られる範囲ではありませんと、だからあなたは隣のうちの被害に対して、うん、保険金、まあ、元に戻すための費用を払いなさいという裁判、うん、そういう判例が出てるんです。
はい、
はい、ですから、その際に、入っておかなきゃいけないのが、うん、個人賠償責任保険というものなんです。
そういうのがあるんですね。はい、ちょっと元に戻るんですけど、自分家の火災保険は入ってますよね、はい、でも隣の家を類焼させてしまった場合、その火災保険では補うことはできないんですよね。
はい、しません。
じゃあそのためにはその個人賠償保険に入っておいたら保証してもらえるんですか。
はい、あくまでも重過失というふうなことが認められた場合に限り、この保険で補うことができます。
これは火災保険の中に欄があるんですか、そういう個人賠償保険
というのは。今この賠償責任保険というのは個人そのままだけで入ることができないので、例えば火災保険の特約につけたりとか、はい、またちょっと今日の分野とは違うんですけど、うん、自動車保険に特約でつけたりとか、そういうことが可能ですので、一度まあ確認されればいいかなと思います。
どれぐらいの費用かかるんですか。
まあ、年間2000円ぐらい。
そうなんですね、はい、個人賠償保険の加入に万が一に備えて入っておくと、まあ、万が一あってはいけないんですけれども安心ですよね、はい、もう一つなんですけれども、はい、まあ、隣の家を、 累傷させてしまった、で隣の家が火災保険に入っていなかった、こういった場合は隣の家建て直しさないとダメですよね、うん、住むとこないですもん ね、
そうですね、
どうなってきますかね、
はい、あの先ほどから重過失とは言ってますけれども、うん、この延焼累傷させた場合に、うん、やはり隣のお家にやっぱりごめんなさいという部分はあると思うんです、でこの累傷損害保障、これ各社あの保険会社によっては名前違うかもしれないんですけれども、うん、これに入っておかれると重過失じゃなくてもですね、うん、隣のお家に火を移してしまって損害を与えてなおかつそのお家が火災保険に加入していなかった場合、うん、もしくは保険金が足りない場合、うん、これを補填してくれる保証なんです。多分1億まで大丈夫だったと思うんですけれども、はい、これに入っておかれるとそういったケースでも保証の対象になると。
今入っておられる方多いんですか？
パーセントから言うと少ないかもしれないですね。
まだまだ知らない方多いんですね、はいはい、じゃあもっと詳しいことね聞いてみたいという方、はい、お気軽にお問い合わせください。川尻さんのアルム東海は富山市太郎丸西町にあります。お問い合わせ電話番号 076-407-1350 076-407-1350。 井木さんの安心グループは富山市赤田です。電話番号 076-495-1905 076-495-1905 番です。このコーナーでは皆さんからの疑問質問もお待ちしておりますので、メールファックスはがきなどでお寄せください。アルム東海の川尻さん、安心グループの井木さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。